で、まずルール1。いっぺんにやらないでね、毎日コツコツとやってください。これ釣りだと思って、とにかく結果を焦らないことですね。日常の習慣の一つとして組み入れること。で、大体こういうのって短期間で一気にガッと頑張る人っていうのは続かないし、結果も出ません。なので、ね、今すぐ欲しいっていうのが、ね、一番ね、敵なんですよ、その感情が。そうじゃなくって、もっと長いスパンで、あくまでも生活の一部として、日常の一部として、その釣り堀を育てる感じっていうのかな、その環境を自分で作り上げちゃう感じですね。なんで狩りというよりは畑ですね。そういう時間感覚での方が結果は出ます。それからルールに執着しない。特に2、3通やり取りしてみて、コミュニケーションが噛み合わないなら、さっさと切った方がいいです。で、そのやり取りを続ける価値があるかどうかっていうのは、これはもうコミュニケーションが成立しているかどうかのみですね。で、結局このコミュニケーションが噛み合っているとか、コミュニケーションがちゃんと成立している、それは日常と一緒ですよね。あくまでも普通の女の子と会話をするのと同じ感覚で、ちゃんと、まあ、お互いが質問して話題を展開していって、共有して共感して、で、こんな話があって、こんな話があってって、ちゃんとコミュニケーションが噛み合うというところを見てください。それを、最初の2、3通、まあ5、6通とかでもいいんですけど、で、判断します。で、そこが噛み合わないなら、まあ業者とか冷やかしとかね。まあそう判断していいと思います。まああと、すでに心を閉じてしまった女性とかですよね。すでに心を閉じてしまった女性っていうのは、まあ、特に女の子ね、ある程度可愛い子は写真をアップすると、本当に1日に100通とかアプローチが来るんで、100とか200とかアプローチが来るんで、もうそうすると女の子の方がね、心閉じちゃうんですよ。わ、もう無理ってなっちゃうので、もうそういう子はどんなに頑張ったってやりようがないのでね。なのでそういう業者系とか、あと冷やかしの子もいます。冷やかしとかね、あと心閉じてしまった女性をどうやったら避けられますかって言うんですけれども、それは何通かやり取りしてみて、ちゃんとコミュニケーションが噛み合ってるかどうかで判断してください。それからルール3、9割は顔写真だと思ってください。まあ、出会い系はね、顔写真なしでも戦えないことはいたんですけれども、それでも結局、ね、結果を狙っていくんだったら顔写真はもちろんあった方がいいです。で、女性側も男性を探すときに、まず条件検索しますよね。それは住んでいる地域であったりとか、年齢であったりとか、ね、まあ、婚活系ほど年齢とかね、年収とかはまあ重要になってくるんですけども、そういう条件で検索した上で、そうするとずらーっとね、男性の顔写真がね、並ぶわけですよ。画面上にね。パソコンだとずらっと並ぶのか。スマホだと表示のされ方はまあそれぞれ違うんですけど、スマホだとこう、ありなし、ありなしでピッピッピッピッってこう、簡単に選べるのかな、ことが多いんですけども、もう結果としてね、その人のちゃんとプロフィールとか趣味とかを書いてあることとかね、まあ、つまり内面ですよね。インターネット上でのその人の内面を見ようかどうか判断するのはまず顔なんですね。まず顔写真なんですよ。その顔写真と、まあ、顔写真とか、そのプロフィール写真ですよね。その写真の雰囲気とか空気感でもってありかなしかで判断して、ありってされた人が初めてプロフィールとかを読んでもらえるし、初めて2、3つ試しにやり取りしてみようかなって思ってもらえるわけですね。だから最初のプロフィール写真が悪いと、一瞬でなしって判断されて、それ以降の筋道が全部なくなってしまうんですよ。だから最初のこの部分をね、クリアできないとね、もう先進めないわけです。で、今、現状、この男側ですね、男性たちのプロフィール写真のレベルっていうのがめちゃくちゃ上がってます。で、みんな顔を出すことは当たり前だし、その上でどうやって魅力的なプロフィール写真を用意するかっていう、そのステージにもみんな来ちゃってますので、なので、たまにちょっと顔写真出したくありませんみたいなね、出せませんみたいな男いるんですけど、もうね、それ問題外なんですよ。スタートにすら立てないわけですね。で、じゃあ、わかりました。頑張って、プロフィール写真、顔出しします。 って言っても、それでやっとスタートなんで、全然それにライバルたちと戦えてないわけですよ。やっと用意どんどんスタートに立てただけで、何らそう、ライバルたちとの優位性がないんですね、それだけだと。で、じゃあ、どうするのかっていうと、一昔前は自撮りでもなんとかあったんですけど、今やっぱり、ね、自撮りきついですね。自撮りでも結果出ないことはないんですけども、優位性まではちょっと取れないですね。これライバルよりも、ライバルめちゃくちゃ強いライバルたくさんいるんで、ライバルよりも優位なポジションを取っていかないといけないじゃないですか。なので、ちょっともう時代的にね、自撮りだとね、そこに追いつけないです。で、じゃあどんな雰囲気のプロフィール写真が求められているのかっていうんですけど、これは、結構ね、男性側がね、多くの男性側が想像しているものとはね、少し違いますね。女性が好感を持てるその写真ですね。で、これは、一番間違いないのが、まず感覚をつかんでください。で、どうやるかっていうと、女性アカウントを作ります。で、女性として、まあ女性大体無料なんで、で、女性としてログインして、ライバルの男性たちがどんなプロフィール写真をアップしているのか。で、どういうプロフィール写真が評判がいいのかっていうのを、ざっとね、200とか300とかね、眺めてみてください。で、その中で、あ、自分ならこれなら真似できそうかなっていうのを当たりをつけていくんですね。で、あ、自分はこれなら真似できそうかなとか、この方向性でいこうかなって思えるものを見つけたら、今度それを基準にして、プロのカメラマンを雇ってください。今ね、マッチングアプリ、プロフィール写真、撮影とかね、カメラマンとかね、検索すると、フリーのカメラマンさんいくらでも出てくるので、で、そういう方に、こういう雰囲気のものでお願いしますって言って、ちゃんと依頼するっていうのが一番確実で間違いなく、アドバンテージを取れますね。ライバルたちに差をつけられます。で、さっきも言ったように、とにかくこのプロフィール写真っていうのは入り口で、そこであるなしでまず判断されてしまうので、もうほとんどここに全力をつぎ込むぐらいで行ってください。ここ手抜いたらね、もう全然その後が違うんですよ。入り口で入ってくる女性の数がガクンと減っちゃったら、その後どんなに頑張ったって成果ってついてこないじゃないですか。そこそこしか女性がありにしてくれなかったら、どんなに頑張ったってそこそこの成果しか出ないんですね。だからここでめちゃくちゃ頑張ってください。最初の写真です。まあ、自己プロデュースってやつですね。それからルール4、お金をケチるなっていうことで、マッチングアプリだと、まあ、おおむねね、特別プランがあります。で、追加料金で特別プランに支払うと、自分のプロフィールを結構上の方に出してくれるんですね。同じ検索でも、女性が同じ検索条件で検索したとしても、その中でさらに上の方に表示してくれるとか、結構おすすめとして表示してくれたりとか、お金をかければ、運営側がね、パワープッシュしてくれるんですよ。で、これも、露出が増えれば増えるほど、女の子の目に留まるので、女の子の目に留まる数が増えたら、それだけありなしの判断の機会が得られますよね。ってことは、それだけありになる女性の絶対数が増えるわけですよ。確率論としてね。自分のプロフィール写真が10人の女の子にしか見られない場合と、100人の女の子に見られた場合では、同じ、例えば50%の確率で、ありを得られたとしても、10人だったら5人じゃないですか。でも100人だったら50人ありになりますよね。っていうぐらいに、そもそも露出するということはめちゃくちゃ重要なので、で、そこっていうのはお金で買えることが多いので、特にマッチングアプリだとね。なので、ガンガン払って、まあ、特に初心者ですね。まだ慣れていない人とか、本当に会えるのかなとか、本当に成果出るのかなって疑ってる人ほど、まずお金をかけて、そのパワーを味わってみるといいです。そうすると、で、女の子にどんどん露出してってね、少しでもあり側に入れてくれる女の子を増やして、で、練習量を増やしてください。あと、出会い系みたいなやつだと結構ポイント制なんかあるんですけども、ポイント制っていうのは、ポイントをある程度ね、何千ポイントとか買って、で、女の子のプロフィールを見るのに何ポイントとか、女の子と一回メッセージをやり取りするのに何ポイントとか、こちらのアクションごとにポイントが削られていくんですけれども、そのポイントをケチらないっていうのも重要です。で、よくあるのが、 ポイントがもったいないから LINE でやり取りしましょうとかって、ね、もうこれ本当最悪で、それ女の子側からしたらまた関係ない話なんで、何ケチってんだよっていうね、なんかそのケチくささとかっていうのはね、特にポイント制だとね、どっかで出ちゃうんですよ。で、それどっかで女の子に伝わっちゃうので、特に初心者ほどね、やるならとことんやってください。それからルール5、会うまではとにかくひたすら即返信ですね。で、これはリアルの恋愛、リアルの出会いだと、ひたすら即返信ってね、良くないことの方が多いんですよ。こいつ暇なんじゃねえのとか、あとがっついてるとか重たいとかね。で、良くないことが多いんですね。リアルだとですよ。出会い、スタートの段階がリアルですね。ネットじゃなくって、最初から顔を合わせて会ってる時とかですよね。なので、まあ、確率論的にはあんまり即返信って良くないことの方が多いんですけれども、なので返信の間隔をね、相手に合わせるとかね、そもそもその女性が LINE のやり取りが好きか嫌いかとかね、あと場合によってはちょっとむしろ素っ気ないぐらいの感覚っていうのかな、スタンス、あり方の方が良かったりするんですけども、マッチングアプリとか出会い系に関しては、もうこれは即返信がイコール正解です。なぜかっていうと、普通の外見以上の女性であれば、本当ね、毎日何十通とかアプローチもらってるんですよ。で、ちょっとすごい綺麗な子になると100通とか200通とか普通にアプローチ受けてるんで、それ毎日なんですね。日を改めるごとに、ものすごい数の男がもう次から次へとアプローチかけてくるんで、覚えてらんないんですよ。誰とやり取りしたかなんて。なので、女の子に合わせてとか考えてると、その間に、普通にね、忘れられます。誰だっけみたいな感じになりますね。むしろね、奪い合いだと思ってください。女の子の意識とか認識とか記憶、女の子のその持っているスペースみたいなものをライバルの男性たちといかに奪い合うかっていう世界ですね。で、まずね、覚えてもらわないとね、お話にならないんですよ。認識してもらわないとだし、意識を向けてもらわないとだし、その上でやっぱちょっとこっちがね、メッセージをサボってる間に新しいライブがスッて入ってきて、そこでポンポンポンポンと盛り上がって、ポンって持ってっちゃうなんてことは本当ざらにあるので、もうそのぐらいにね、奪い合いなんですね。直接会うまではですよ。直接顔を合わせるまではですよ。で、直接顔を合わせちゃうと、もう本当にそれは普通の友達以上になるので、そんなに頑張って、むしろね、その子の LINE にバンバンバンバンやったりすると、逆にそれはそれで重たくなったりするんですけれども、直接顔を合わせるまでは、なかなか普通の友達ですらないので、いつでも、ね、切り捨てられるし、いつでも忘れられる関係性なので、この間っていうのは、むしろどれだけグイグイいけるか、即返信、即返信、即返信ですね。それが、確率を上げてきます。出会える確率を上げてきます。それからルール6。これはね、すぐに会おうって言わない。やたらと LINE を聞きたがらない。女性の恐怖心というのをまず理解してください。で、これ僕よく言うし、この手の話をするときは毎回言うんですけれども、こういうインターネットの出会いって、女性の方が怖いし、女性の方がリスクを負ってるんですよ。で、最大限そこを気遣ってあげられないとダメだし、分かってあげられないとお話にならないんですね。で、実際こういうアプリを使って、女の子とかって結構犯罪に巻き込まれたりしてるじゃないですか。僕も実際、会った女の子の中で、そのアプリで会ったら、そのまま山奥に連れてかれて、レイプされたみたいな話してた子いたんですけれども、やっぱそういう危ない世界なんですね。たまたまついていったら、なんかそのまま怖いお兄さんたちに囲まれて、ホテルの部屋でなんかビデオ撮られちゃったとか、本当に普通にあるんで、だから女性の方が、特に出会い系ですね。マッチングアプリはそういうのあんまないですけど、出会い系はそういうのが本当にある世界なので、で、むしろ女の子の方が怖いんですよ。だからね、がっついたらダメなんです。で、LINE を交換するとか、食事をするっていうのは、あくまでも仲良くなった結果じゃないといけないんですね。だから会うことよりも、LINE を交換することよりも、仲良くなることをもう最優先してください。で、それは、ちゃんと普通にコミュニケーションするんですね。 ちゃんと会話するんです。で、共有して共感して、お互いの話をして、で、盛り上がったところで、で、ストレートに、じゃあ、お茶か食事に誘ってみます。で、僕の場合は、会うまでは LINE って聞かないようにしてます。聞いたことがないですね。ていうか、聞く意味がないですね。たまにドタキャンの話とかあるんですけど、あ、なんでドタキャンが発生するかって、仲良くなってないからなんですよ。ちゃんと出会い系とかマッチングアプリの、そこの上でしっかりと普通に仲良くなったら、女の子側だってね、ドタキャンってめったにしないですよ。まあ、ドタキャン、まあどうしてもね、前日にちょっとやっぱり体調が悪くなったりとか、当日にやっぱ体調が悪くなったりっていうのはないことはないですけれども、無断でそのまま消えるみたいなね、約束したけれども、行ってみたら一切連絡がつかなかったとか、そういうことないんですよね。なんでそういうことが起きるかって言ったら、仲良くなってないからです。強引に誘ってるとかね。あと、女の子の気分につけ込んで誘ってるんですね。そうすると、なんとなく、その時は、特によくわかんない知らない男から、なんとなく寂しいから出会い系やってみたら、なんとなくじゃあ会おうって誘われて、なんとなくいいよって言っちゃったけれども、でも、その時はまあいいかなって思ったけど、もうそのうち翌日気分が変わってて、あ、やっぱ嫌だなって言って、そのままバックレるとかって、そういう流れなんで、で、そっちの流れで戦っちゃいけないんですよ。基本的には、ちゃんと仲良くなる。で、ちゃんと仲良くなったら、ちゃんと会えるから、で、実際の対面してね、しっかりと1対1でお茶か食事をして、仲良くなれば、それはもう普通に友達以上になるから、そしたら LINE を聞けばいいんですよ。まあ、僕はそれでも LINE 聞かないんですけどね。LINE 聞かないんですけどねっていうのは、1回目のデートが終わってから、LINE 僕聞かないようにしてるんですよ。そうすると、女の子の方から LINE 聞いてくるので。で、ああ、そしたら、あ、ちゃんと今回のデートは正解だったなっていう答え合わせができますよね。で、あと、たまに女の子の方から、LINE 聞いてこないこともあるんですけども、あ、うまくいってもね、そういうのができない子っていうのも少数いるので、まあ、その場合は帰ってから、あ、そういえば連絡先聞き忘れちゃったって言って、改めてその LINE、出会い系とかマッチングアプリの上で交換すればいいのであって、全然ね、プライベートの交換っていうのはね、そのぐらい後の方なんですね。それを、がっついたり焦ったりして、最初に持ってこようとしないっていうことです。とにかく仲良くなる。もうこれ以外の正解はありません。以上ですね。大体今言った6つぐらいを完璧に押さえてもらえれば、あとはもう好みですね。いろんな人がいろんなこと言ってますけども、好みです。そこは自分に合うやり方というのを、まあ、枝葉の部分なのでね、あとはだんだん自分流にカスタマイズしていっていいと思います。